特撮放送
流星
シルバー、
はい、こんにちは、フェザーです。
はい、どうも。今日は阪神勝ったのでちょっと嬉しいミキアンです。
邪悪のポッドキャスター藤持です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい、前回予告しました通り、
はい、
今回は先月終わってしまった王様戦隊キングオージャーの話をしていきたいと思います。
うん、ね、もう終わってから1ヶ月ぐらい経つんですね。
早いですね。
そうね。前回ウルトラマンブレイザーを先にやっちゃったんで、
うん、
まあマンスリー月1の流星シルバーとしては一ヶ月遅れっていう形にはなっちゃったんだけども。
ちょっと遅いから。
いや、ただ、一ヶ月だからさ、言っても。
まあでもこの一ヶ月は大きいよ。今、ブンブンジャーにハマってるから、キングオージャーの方はちょっと飛んでいくんよ。
うん。そうですね。
ああ。
そうなんだ。俺は逆に全然飛ばないというか、キングオージャーロスが未だに根を引いてて、いまいちちょっとブンブンジャーにハマれないというか、
ああ。
録音というか、録画はしてるんだけども、
うん。
まあ、後で、まとめてみよっか、みたいな形で、ちょっと、未だに、ちょっと最新回までは追いつけてないよね。
それ、やっとったら、まあ、ええか、ってなっていくよ。
うん。
ああ、今、うん、だからさ、仮面ライダーのガッチャードとさ、
うん、
ブンブンじゃ、溜まってるんよ。
まあまあ、これはまあ、藤本ちゃんの勝ちだけどな。
ちょっと仕事が忙しいっていうのもあるけどな。
やっぱ、この日じゃなくても、一週間以内じゃ、やっぱし消化していってもらいたい。
まあ、ちょっと、頑張って、消化していくわ。
はい、お願いします。
ということで、
はい、
まあ、今回、キングオージャーをテーマにするということで、はい、実は、今回特別ゲストをお迎えしております。
うん、おー。2回続けてゲスト来てくれるってのはありがたいですね。
全ちゃんやん。
で、まあ前回も以前の新ウルトラマンの時にゲストに出てもらったヨマヨイさんには来てもらったんだけども、
はい、はいはい。
まあ、今回はもう一人いましたよね。
はい、はい、あ、はいはい。
東海つながるチャンネルから来ていただきました。
はい。
カホノシンさんお迎えしました。
はい。
カホノシンさん、どうぞ
ー。いきなり話す。
にゃうにゃうにゃうにゃ
う。何を言うてるかわからなかったけど。
いきなり挨拶かぶったよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、ちょっと言い訳をさせていただきますと、今回カホノシンさん、ちょっともろもろの事情で、スマートフォンからの参加ということで、
はい、
ちょっとパソコンではないので、非常に音声が不安定です。
そうなんですけど、聞こえてますこれ。
ね、
まあ一応今は聞こえてるんだけど、さっきの自己紹介ので、カッホン、フィアン、フィアン、フィアン、フィアン、
フィアン、みたいな感じ。いや、面白かったから、よくとしましょうね。面白かったから。
何ですか、スカポンタヌキとか言ってたんですか。
なんで被ってんだよ。
はい、ということで、改めて、はい、カホノシンさんです。
よろしくお願いしまーす。
お願いしまーす。ということで、カホノシンさんもね、キングオージャーにすごくハマったということで、
はいはい、
まあ、今回お声掛け、ね、させてもらったんだけども、まあ、ね、終わっちゃったけれども。
いやー、まず、このキングオージャーを見始めたきっかけは、うん、私、キャラクターショーのお姉さんをやってるんですが、
そうだね、
そのキャラクターショーで取り扱うようになってからっていう感じですね、うん、見始めたのって。そのアクターさんと一緒に、そのキングオージャーの1話目をその現場で見てて、
はい、
そのキャラクターショーの現場で見て、いや、この CG の使い方とか、この、なんだろう、物語の入り方だとか、 あとはオープニングとエンディングのあの力の入れようと言いますか、エンディングじゃない、オープニングの力の入れようとか。
うん。
ああ
。なんか今の戦隊ものじゃなくて、仮面ライダーのようだなってお話をしてたんですよ。
うん。
それで、まあ、俳優さんたちもそうだし、その世界観もなんかすごい今までのよりかは、なんかちょっと違うテイストだなと思って、うん、これはちょっと見るしかないと思って見始めたんですよね。うん。
まあ最初はその、やっぱりビジュアル面から入ったという感じで。そうですね。
なんかやっぱり感動した、ですかね。今までの王道に戻ってきたものの、またちょっと違う感じで打破してきたな、みたいな。
ま
あ、王道は王道だけど、本当にある意味王道っていうね。まあ、王様を扱ってるだけに。
そうなんですよね。
王の、本当の意味の王の道っていう、のを描いた作品だったなっていう。まあ、原点回帰というよりもは、新しいものに挑戦した王道ものっていうことで。
そうですね。うん、
キングオージャーの前の2作、ゼンカイジャーとドンブラザーズも、ある意味王道からちょっと離れた。変わったことをやろうという挑戦的な作品だったんだけども、それをさらに昇華させた、まさに集大成的な作品になったなっていう、
ね。
で、今までは、まあ、言ったら、現実世界、リアルの世界を一応舞台にして、まあ、異世界とかそういうのもあったけども、ヒーローたちが活躍するのはこの現実世界っていうことでね、あの、キューレンジャーなんかもね、最初宇宙を舞台にっていう形で始まったけども、結局は地球を舞台になっていったけども、まあ、今回は本当に全編通して合成っていうね。うん、
ちょっとだけあったけどね、現実世界
に。そうですね。
うん、
あの、恐竜じゃとね、コラボした時だけ、ちょっと現実世界に入ったっていう。
そうですね。
逆に新しかったね、あの時は。
うん。
あの時は、あれやね、お金がかかったんだと思って
た。いや、まあ、でも、2、3話だけやったからね。
そうやね。だから、また戻ったんかなと思ったけど、また、
うん。
うん。CD になったから。
だから、カタカナの地球とは別に、漢字の地球っていうのが別の星として存在するっていうのがなんか、
ね、
あれで驚いたんですよね。
まさに、パラレルワールドを描いてたんだなっていう。
うん。
結構世界面白いなと思って見てました。
で、ただの合成じゃなくて、特殊な撮影方法？
ドローンとか使ってましたよね。
うん、
ドローンも使ってるんだけども、あの、LED ウォールっていう技術を使ってるみたいで、一応グリーンバックで撮影はするんだけども、合成した映像を見ながら演技ができるっていうことらしいのよ。
へぇ
ー。
そうそうそう。だから実際に、あの、衣装を着て、で、グリーンバックで撮影はするけども、そこに、もう、ね、お城とか、ロボットとか、怪獣、怪物とか、そういうのが全部映り込むから、そうそうそう、リアルな演技ができるっていうことで、まあ、現場はすごく、
それってハリウッド方式
しやすかった。まあまあ、そうだね、ハリウッドではそういう風に撮影してるのもあるっていうことで。
うん、
で、今回、まあ、東映もその技術を導入、
うん、
して、まあ、実用化したのが今回のキングオージャーということで、
うん、
でその割にはすごくハマってたなーっていう。だから、世界観がすごくアニメっぽい雰囲気をずっと終始貫けてたなーっていう。
うん
うん、
日本でその技法を使って作った作品って考えたら成功だと思うんですよね。
映画としてはね、あるんだろうけども、テレビドラマとしては、まあおそらく初めての試みじゃないかな、ということで、
うん。
そうそうそう。
ちょっと、海外とかと比べると、まだまだ荒削りな部分が多々見当たりましたけど、
うん。
本当に日曜朝の子供向け番組で。
いやいや、もうあれぐらいのレベルだったら十分じゃないかなっていう感じはしたね。あの、萎えることなかったね。なんだ、しょぼいなーっていう。
いや、キングオージャーは、ほんじゃ、かなりの予算をかけてるってことだよね。
うん。
どうなんだろうね。まあ、多分、その反動が今のブンブンじゃ来てるんじゃないかなっていう。
だから、 だドンブラザーズの時も、前回ちゃんの時も、まあ、もしかしたらお金貯めとったんかな、予算。
どうですかね。
そうかな。でも2億くらい使って、あの施設と言いますか、作ったって。
うん、書いてるね。お、ちょっと音声が。
じゃないかな
あ。あ、ごめん。ちょっと音声が。
カホノシさん全然聞こえへんかった。
弱かったんで、もう一回言える今のところ。
あんま大したこと喋ってないです。あの、2億円くらい使って建てたじゃないですか。もうそこで一旦お金使っちゃってるから、
うん、
あとはもういいや、みたいな感じだった。そこでお金使ったから、あとはもう、なんとか技術でカバーできるみたいな。
うん、
そうね、だからまあ、投資っていう形で導入したっていう形だからね。要は、言ったら、つぶらやプロみたいな感覚だよ。カメラをさ、すごいお金かけて、購入してみたいな、オプティカルプリンターだった、ね。
プリンターを、なんぼかずすごい出たんで、こうや
って。そう。だからまあ、そんな感じで、まあ、東映としては元を取っていくのはこれからなんやろな。
そうでしょうね。
だからまた、ブンブンジャーが当たってくれんと困るってことだ。
ああ
。まあ、テイストで言ったら原点回帰じゃないですか。車っていう。
まあそうですね。
うん。もう王道中の王道、今回は。
そうです、うん。なんか男の子が憧れる電車、車って結構小さいうちから目を引いたりするじゃないですか。
そうそう、子供が一番好きな。
のしんちゃんは今回のブンブンジャーのブラックはどう？
見てないの、まだ。ま
だ見てない。いきなりブンブンジャーに話を振った。
いや、っていうのも、結構、カホノシンさんは、なんかその好きなキャラクターがブラックになることが多いというかね。
そんな偏見ですよ。
偏見、まあ偏見というか、結構そういう、筋骨隆々なキャラクターが割とブラックに多い、みたいな。
そうですね。
そうなの？
だから今回、キングオージャーの、まあ。
キングオージャーをプロって誰やった
の？ブラック、八王者の、カブラギ・ディボス。
あ、カブラ、
うん。
カグラギです。
ブーだっけ？
カグラギです。
カグラじゃなかったっけ？これ、ややこしいんだけども、どこだっけ、カグラギなのよ。
そう言ってますよ。
そうそう、正式名称がね。で、モチーフとなったのが蜂の名前なんだけども、この蜂は、
俺も最初カブラ
ハバチっていう蜂がモチーフなんだけども、だから最初はカブラギやったんやけども、
俺もだからカブラギやと思って。
でも、なんかいろいろ会議の時に、こう、日本がモチーフやからっていうことなのかな、カグラギになったよね。
日本がモチーフやと、歌舞伎のカブラギの方が。
歌舞伎、まあ、歌舞伎っぽい。
だって過去してるやんか。
だから、俺も、そうなんよ。ね、カブラハバチがモチーフなんだから、カブラギリボースキーでよかったんちゃうかなと思うんだけども、なんでか知らんけど、カグラギになってるね。要は、日の神カグラのカグラ。神が楽しむと書いてカグラ。そっちの方になってるから、一応正式名称としてはカグラギやん。で、このカグラギ・リボスキーをやった、
各
源氏の息子さんの、各総さんは元ラグビー選手だから、すごいのよ。脱いだらすごいのよ。
脱がなくてもすごいから。
まあ、着物を着てる、衣装の時はね、そんなに言うほどがっちりしてるようには見えなくて、どっちかっていうと、au のコマーシャルに、出てくる、ウラちゃん
、うん、
みたいなイメージしてたんだけども。
まあ、ちょっと、細マッチョ的な。
細マッチョ的なね。うん。だけど、実際の役者さん見たら、やっぱすごいんよね、うん。
もう。いやいやいや、分かってないっすよ。
あ、どういうと？
分かってない。腰回りからがっしりしてるのはもう一目瞭然じゃない。
そうなんや。服の上からでも分かると。
それはやっぱ女の子から見るからやると、もう男はそこら辺か、あんまり見てない。
だって俺ら3人誰もピンと来てないからさ、お前おそらく多分女の子視点、
やっぱ女の子から見る視点と男から見る視点はちょっと違うんやろね。
違うのかな、
うん、
まあ、とにかく 過去の戦隊シリーズの中でも、群を抜いて、恰幅のいい、
バッキバキですよ、バッキバキ。
キャラクターなんだよね。
また、キレンジャーとは違うよね。
まあ、そうね、ああいう脂肪太りじゃ、キレンジャーもでも、そんなによほど太ってないからね。
じゃあ、二代目の方、
二代目。ああ、二代目は、あれやったけどね。
最近のそういう俳優さんの傾向からすると、またちょっと異質な、うん、違うジャンルの人なのかなっていうのは思いましたね。
うん。なんか普通の現代劇的なキャラクターとして出てたら、おそらくだいぶイメージ変わってたかなっていう。
多分、うん、絵画とかに出そうな感じに。鎧とか着てたら似合いそうや。
出てますもんね、角さん。
実際に大河にね、出てたらしい、ね。
出てた
出てます。
あ、そうなの。へぇ
ー。で、あとは、今回、男性3、女性2っていう構造だったんだけども、なんかね、女性が2人いるっていう感じは終始しなかったなーっていう。
ですね。
うん。
なんか、もともとあれですよね、リタが、なんかどっちわからない設定みたいな、
う
ん。
そうね、だから、設定は裁判官、裁判長っていう設定だから、公平を期すために男でも女でもないっていう中性の立ち位置をずっと守ってたっていう設定らしい。
うん。
うん。だけども実際は女性だから、一回アイドルにやった回やったよね。
うん。
あったね。
あの時はもう、ねえ、もう、フリフリのアイドルになって、あの、ギャップはすごかったね。
うん、
ね、でもだからこそその差が出たのが面白かったんじゃないですか、
ね、え、で、結局、ふっと我に帰った時に、あのフリフリのアイドルの衣装を着たまま、普段のリタに戻るっていう感じやったから、ああ、まあそのギャップたるやっていう。
まあギャップはあったね、あの、何やったっけ、うん、あの、モッフンか。モッフンとのやりとり。かわいかったね。
で、普段のリタの時はさ、まあ、あの、キャラが変わる、性格が変わるっていうことはなかったね。あの、こう、自分一人になったらよくあるパターンとして、あ、いやー、モフーンみたいな形で、モフーンを前にすると、一人になると女の子になるっていうようなのはよくあるんだけども、終始ずっとクールなリタのまんまやったっていうね。
うん。
ね、
まあ、それがまた、うん、ちょっとよかった。
うん、声当てるときも、なんか、声当てるときとかも、あるじゃないですか。結構こう、声変えて、当てれこし、
あ、はいはいはい。
じゃないですか。まあ、アニメでも、ドラマとかでも、結構人形に声を当てるときって、声が高くなったりするじゃないですか。
そうね。
だから、視聴者も、それを、こう、頭にあるから、そうだと思って、見るじゃないですか。
うん。
けど、そうじゃなかったから、かなりインパクトがあって、なんかネット上ですごいざわついてたっていうか。
ざわついてたね。
なんかそういったところも、なんかすごい魅力的だったなって。
そんなことないよ、リタみたいな感じの。
で、ちっちゃいモフの時はやっぱちょっとちっちゃい、なんかちっちゃいから声が高くなったりするんですけど、それでもなんか全然違ったなって。
うん、
女の子とか男の子っていうのを全く感じさせない、本当に中性的な人なんだな。
う
ん、
そうね、
うん。
で、だからこそ、その、スーツアクターの、
カチフカさんです。
そうそうそう、パピオン王者を演じられたスーツアクターの方が、あの、大ベテランの、うん、まあ、ハチスガさんっていうね、往年のピンクとかホワイトとか、うん、まあ、女性戦ヒーローを演じられた男性の方なんだけども、まあ、御年、ね、60何歳だっけね。
あ、もうそんな言ってんですか。
そうなのよ。
え、そんなに言ってんの。
そうなの、そうなの。で、あのアクションだよ。
すごいな。
ほんまに。
すごいでしょ。
ほんまに。すごいな。これはちょっとびっくり。
そうそうそうそう。
伝えれば、年齢関係ないんですよ、やっぱり。
そうですね。
あ、すごかったなーっていう。だから、知らなかったら知らなかったで、まあ、リタと完全に一致してるからさ、全然違和感なかったし、でも、うん、実はっていうのを知ると、さらに、わぁ、すごいなーっていう。
う
え、この人そうなんだっていう感じで楽しめるかなっていうね。
いや、普通でもしんどいのに。着ぐるみ着てあのアクションは。
そうそうそうそう。
だよね。しかもちゃんと、その、女性らしい動き。
そうそうそう。
まあ、今回のギターは中性的ではあったもの、やっぱりちょっとところどころで女性のような、かっこいい女性のような動きっていうのも、私は個人的に感じてて、
うん。
まあ、だなと。
かっこいい女性の動きやらせたら、もう、ハチスガさんは右に出る人がいないぐらいの人だからね。
うん。
だから、よく起用してくれたなーっていう。他の人はもうみんな若いんよ。
ですよね。
若いって言っても、まあまあまあ、そこそこ、いいお年してる人もいるけれども、言ってももう、ハチスガさんはそれでも、もう群を抜いて、大ベテランの人だからね。
チェンジマン、もう30、40年やってんのよな。チェンジマン、チェンジマン以前もやってん
の。そうそうそうそうそう。うん、もう本当に、レジェンドと言ってもええ。人やからさ、もうそれを踏まえて、もう一回ちょっと、パピオン王者のアクションを見ていただけると、
ですね。
まあ、感動するんじゃないかなと。
感動してほしい、みんなに。
で、あとは、イエローのカマキリ王者、姫の乱。
うん。
まあ、終始、女王様っていうキャラクターを、まあ、徹底してくれて、まあ、これも、今時のキャピキャピした女の子っていうとちょっと語弊があるかもしれないけども、まあ、なんだろうな。
まあ、そうやね。まあ、なんかこう。
コメディリリーフ的な感じではないという。
というか、この、今回の5、6人全員がコメディリリーフみたいな人は誰もおらへんかったっていうような気がする、ね。
まあ、そうね、完全な、
笑い枠みたいな人。
笑い枠というか、
しなかったかな。やっても全員でみたいな。
まあ、キャラクターとしてそういう、コメディタッチみたいな話はあったけども。
ああ、まあ、やってたけどもな、
うん。この人がっていうのはなかったなって印象。
そうね。
よかったね、今回は。
だからこそ、なんか、その、王様一人一人の個性とか癖の強さみたいなのが見て取れたなーって。
そうなんです。だから今回は6人、6人が6人とも、うん、個性豊かですよね。
いや、トンボ王者はトンボ王者でも終始ヤンキーっていう感じだったけども、
う
ん、けど頭がいいというか、そういうパソコンとか電子機器を操らせたら、右に出る者はいない的な。だから、キングオージャーとかも作ったのが、まあ、ヤンマーっていう。
うん。
で、それが、結局、ずーっと伏線伏線で来てて、最後に、どんでん返しを導き出したっていう。もう本当、ヤンマーがいなかったら、倒せなかっただろうなっていう。
そうですね。
キャラクターだったのが、すごいなーっていう。
まあ、副リーダーリーダーって言い方もちょっとないかな。うん、まあ、昔で言うたら、アオレンジャーっぽいキャラ、クールか。クールっぽかったか。
クールとも違うな。
うん。
熱い人ですよ。
クールではない。あ、うん、まあまあ、熱いけど。まあ、ミャウさんも熱かったけどね。アオレンジャーはまずかったけど。まあ、うん、何やろ。
個人的には、中学生だったなって。
中二病ってこと
中病っていうのは違うんですけど、責任感が芽生え始めてきた中学校3年生みたいな。
ああ、そうですね。
ちょっと大人になりきれてない子供みたいな。
あ、
そんな感じは私はしましたね。
見方が面白い。
東映が考える不良のイメージがちょっと古すぎて。
ちゃうね。俺終始中村徹に見えんねん。見えてん。ビーバッパハイスクールにね。
それは仲間徹じゃないですか。
いや、まだ仲間徹。仲間徹のイメージから脱却せえへんのかなと思うもん。髪が届くから。
まあまあまあまあまあ。あれが多分、一番わかりやすい。
不良。
そう。一番わかりやすい、こう、スタンダードタイプというか。
うん、スタンダードタイプ。
最低の参考にするとね、わからないんでね。
で、この個性的な5人の中で、一番純粋やったのが、レッドっていう立ち位置なのかなっていう。
そうですね。うん、
まあ、そうやね、純粋、うん。
だから、他のね、キャラクターが、いろいろと、その、合作して、自分たちの、やっぱり、全員王様だから、
うん、
自分たちの国をやっぱり守らなければいけないっていう責任があるから、なんていうのかな、その、今までのヒーローみたいに5人仲良し、みんな仲間っていう感じじゃなくて、
そうそうそう、そういう感じはあんませんかとね、今回。
うん。
うん。
おのおのが何かしら画策してるっていう。うん、
特にかぐらぎはちょっと、あれやね。
うん。
あの、なんていうの、謀略的な。なんていうの、うん。
まあ最初はそうね、そういう。う
ん、謀略、プラでなんかこう、いろいろやるみたいな。
ラクレス側についたり、キングオージャー側についたりっていう、うん、まあ行ったり来たりみたいな。まあ、裏切りキャラなのかなとか思わせといて、うん、でも、それはミスリードやったっていうね。
まあ、すべてはだから、この、
うん、ね。いやー、ラクレスもね、前半は、すごい悪いやつかな、みたいな形で。
そうやね。
ねえ、
ラクレスなんて、ほんまそうや。
悪いまま、一回退場させてね。
うん。
で、再登場の時も、まあまあ、向こう側に吸い取ったやろ？だから俺も最後まで、このままこいつ、ずっと悪いまま行くんかなって。
いや、俺、本当に前半でさ、実はこいつ、ええやつなんじゃないかなっていうのは思ってたのよ。
いや、それは、最初思うよ。
そうそう。でも、
うん、
でも結局、ギラーを倒す方向で話が進んで、ほんで負けて退場するんか、みたいな。
うん、
追放されるのか、みたいな。
ほんで、まあ。再登場は予想できとったと思うけど、再登場した時は、まあ、獲物として帰ってくるかな、っていう思いはあったけどね。
うん。私はなんか操られて、帰ってくるのかなって思いました。
うん、ああ、はいはいはい。そのパターン、ね。
自分の意思だったじゃないですか、結局。
そうそうそう。なんか自分の意思でね、敵側につくっていう。
なんかさ、いろんなキャラクター出てきたやん。町の住民もいっぱい出てきたけど。
うん。
俺もスカジニの人がもう印象深くてさ、スカジニって言うとわかるかな。スカジムガ。
スカジ
ああ
スカジムガに似た人
あ、似た人
二人おんねん。あ、
そうそうそうそうそうそう。その人が、すっごい目にいって、もうそのキャラクター大好きやって。
なんか住民代表みたいな感じですね。
そうそうそうそう。住民代表みたいな人。
ゴローゲね。
あ、ゴローゲっていうの。
あと名前あったんだ。
ゴローゲっていうの。
ゴローゲ、ゲンゴロウがモチーフのゴローゲ。
あ、そうなんだ。
さんはあれやね、要は住民の中でも、煽るっていうの。
あ、そう、
煽る。あいつが犯人だーとか。
そうそうそう。大抵ヘイトでも煽るのがあの人なんですよね。
最後さ、正体あいつやったんや、悪い、何やったっけ、あいつ。
ボシマール？
そうそうそう、やったんやけど、あ最初からそうやったの？違うよね。
あのね、ボシマールは実は、最初から、もう入れ替わってたの、神ジムが入れ替わってたボシマールやったのよ。
うん、あれやんな、もう一人のスカジに通したな。
センターケ
ット。そうそう。ローゲ？ローゲじゃなくて、ラクレスの、
あ、だから、ボシマール。
トッキンの人。
うん、ボシマール。
ボシマールも、スカジに似てる。
あ、ちょっとぽっちゃりして
る。でも似てんの。
うん。
どっちもさ、
なんか、神の怒りの時に、
そうそうそう。
ですよね。
うん、そうそうそう。
だから、ドゥーガっていたじゃん、もう一人。付き人。
うん。だったね。
ドゥーガは、実は、本物のボシマールと会ったことがないん
よ。そうだね。もう最初から死んでたんよね。
そうそう。最初からもう死んで殺されて、亀ジムと入れ替えられてたから、
うん、
もう亀ジムと入れ替わったボシマールとドゥーガはコンビやったっていうことなんです
。
だから、みんな感動したという49話、
うん、
ハーカバーカーから戻ってきたボシマール、初めて、そう、そこで初めて本物のボシマールとドゥーガが、会うのよ。
うん。
で、共に戦って、 ほんで、時間が来て、ボシマールが消えていく。
うん。
で、なんかこう、
ちょっと感動のシーンや。
ボソボソとなんか喋って、で、それをドゥーガが見て、涙を流すっていうあのシーンがさ、
うん、いや、あの辺の設定よくできてますよね。
ねえ。
だから、ボシマールは最初からやん。ゴローゲは、うん、ゴローゲはどうなの？ゴローゲも、は途中からなの？
何が？
いや、ゴローゲも正体は相手やったやん。
あ、え？ゴローゲは正体はちょっとどういうこと？
あいつも変身してなかった、あいつが。あの、さっき言った、あの、敵のやつ。
ゴローゲは違うんちゃうの？
ゴローゲは違うかったっけ？なんか最終回、なんか、実は、あの、何、さっき言うとったあの敵の名前のやつだ。
あ、なんか操られたりとかしたりとかはしたけども、ゴローゲは別に、
ゴローゲ
殺されてはいないから。
いや、ゴローゲ殺されてないね。なんかどっかに。
まあ、入れ替わった回はあったかもしれないけど、うん、操られたりとか、ね、騙されたりとか、
ね、
まあ、いろいろされてたけど、
うんうん。
ただ、まあ別にゴローゲは殺されてないから。
ゴローゲは殺されてなかった。
うん。
最後出てくるんだけど、
印象が強すぎてごっちゃになっちゃう。
そうごっちゃになってる。思うかな。思うなってる。
この、ボシマールがすごかったのが、あの、実は、カメジムの正体に唯一気がついたっていうことだよね。
そうですね。それで、戦って、うん、お亡くなりになって、で、その位置にカメジムが入って、みたいな。
そう。あの、いや、戦ってないのよ。ギラが、そう、ギラがちっちゃい時に、食べるのね、あの、何だっけ、なんとかジュルリラってやつ。
ああ、レインボージュルリラ。
レインボージュルリラを食べさせられて、うん、ほんで苦しむのよ。うわーって。で、その時に、ボシマールが来て、あ、ギラ様、どうされましたか？大丈夫ですか？って。誰か、誰か、えへーって言って、で、一人えへーがバーって走ってきて、ギラ様を、至急医務室へ、はい、わかりましたって連れて行こうとした時に、ちょっと待て、なんでお前がここにいるって。お前は、そこ、どこ、どこそこで、勤めているはずだろう。なんでお前はここにいるんだって言ったから、勘がいい奴は嫌いだよ。っては言ってないけども、そういう、あまりにも、そういう、切れすぎるっていうのは、命を縮めますよ、みたいな形で、そこで殺されるのよ。
あれ、剣抜いてなかったでしたっけ？
うん、違うのよ。
違うところの奴がごっちゃになってるな。
唯一、神ジムの正体に気がついたから、こいつはやばいということで殺されたのよ。で、入れ替わられたっていう。だから、それがすごいなーっていう。
うん。伊達に側近ではないってことですよね。
そう。うん、それをさ、その回まで全然感じなかったっていうのが。
うん。
うん、
確かに。全然正体わからへんかった。
わからんかったからさ、この引っ張り方すごいなーっていう。で、でも実はボシマールはただ、下手こいて、やられたんじゃなくて、凄すぎて、倒されてしまったっていうキャラクターで、それがあっての、あの49話やったからさ、ラクレス様のために、みたいな形で、ドゥーガとボシマール二人で初めて、勇ましい姿を見せてくれたっていうのがさ、ボシマールすげーって思わされた。
なんかこう、脇役にもこう、ストーリーがあるっていうような。
だから今回さ、いろんな国のキャラクターいたけどもさ、全部なんかキャラクター立ってたなーっていう。
そうですね。
だからあの49話でさ、全員、まあ今まで出てきたキャラクター、見た出てきた感じになった時にさ、あ、あの人出てきた、あの人も出てきたっていう、なんか覚えてるよね。
ですね。なんか最初の方にね、登場したキャラクターでさえ、あ、この子は、みたいな。ありましたもんね。
ね、あの、姫の乱を救った、あの、足の悪い女の子？
はいはいはいはい。が、
49話で出てきて、ね、また姫の乱を今度は助ける側に回るっていう、あのシーンは良かったなーっていう。
すごく良かったです。
うん。
ね、ちゃんと自分のわがままを通してるんだなって、その、姫野の言う通りのわがままを、ちゃんと通しているのが、なんかその国の人だなぁ、みたいな感じ
がして。この、姫の乱のこの、ただ我がままに我が道を行くっていう決め台詞、この、我がままっていうのをダブルミーニングにしてるっていうのが、 良かったなーっていうね。本当の意味で、その、わがままっていうのもあるけども、わがまま、まあ、つまり、自分のあるがままっていう意味も含めているっていうところが、
うん。
かっこよかったなーっていう。
本当に。ちょっと子供には難しいかもしれないけど、大人が見ると、やっぱりその違いというか、が、わがままとわがままの違いを、ちゃんとこう胸に刻んでくるっていうのが、まあ、すごい良かったなって。
ねえ、こう、キングオージャーはやっぱり子供の頃は分からなかったけども、やっぱりもう大人になってもう一回見てちょうだいって言いたくなる作品よな。
うん、そうですね。
もうちょっと大きくなったら意味が分かってくるよ、みたいな。
ね、今回もちょっとキャラクターショーの話になっちゃうんですけど、
ほうほうほう。
キャラクターショーが、その、キングオージャーのショーが、というよりは内容か、が、やっぱりちょっと子供には難しかったらしく。
あ、そうなんだ。
はい。なんかショーもそんなに行われなかったっていうのを。
へぇー。
前半の方はしてたんですけど、後半になるにつってちょっとこう、入り組んだ内容だったり、裏切りとか、寝返りだとか、いろいろこう、ぐちゃぐちゃになってたじゃないですか。大人が見るとなんかすごいワクワクするような内容でも。
あー。
なんかちょっとよくわからないみたいな。内容のものがやっぱり後半に連れて、まあ王道だからこそそういったことが起きちゃったのかなって個人的に思うんですけど。
なるほどね。あれかな、仮面ライダー響きみたいな感じだったのかな。あのね、仮面ライダー響きも作品としては結構ね、大人の人っていうかな、そういうマニアな人とかに割と刺さった作品だったんだけども、ショーの関係者が本当にやりにくかったっていう。っていう風に言ってたことがあったのよ。
そうなんだ。やりにくい。
うん。だから、普通の子供向けのヒーローショーはやりにくいんだって。ああいうストーリーがしっかりしてる作品っていうのは。
ストーリーがしっかりすればするほどやりにくくなる
の。うん。だから、要は、ヒーローショーっていうとやっぱりね、こう、子供向けに作られるからさ、
過去
の会社が出てきて。
ショーはショーでさ、ショーはショーででも。
うん。だけど、要は、本編とイメージが違いすぎて、
ああ、確かにそれはあるかもしれない。
うん、だから、今回はそういうのが多かったらしいので、
うん、
さっき言ってた大人になった時にもう一回見てほしいっていうのは、本当にすごい、この今回のキングオージャーに関しては、そうだなと思って、なんか中くらい、大人になっても、ちょっと物事のがいろいろ分かり始めたような、中学生とか、高校生くらいにもう一回こう思い出してみてほしいなって、
ああ、そうね。
うん。
で、ちょっと高校生、中学生、高校生ぐらいにもう一回見て、ほんで、おって思わせといて、で、やっぱり、あの、睡魔前も知り尽くした大人だって、さらにもう一回見てくれるとっていう、まあ言うたら、
ウルトラセブンみたいな。
ウルトラセブンとかみたいな。
ああ、そうでしょうね。
そんな作品ではあるなーって。
スーパー戦隊以外のウルトラセブンってことで。
多分、大人になれば、あの、国を治める者の責任の重大さっていうのも分かってくると思うんで、
うんうん、
その辺の重さも分かってくるんでしょうね。
今の政治家に見せてあげたいな。
いやいや。
いやいやいや。
まあ、政治の話はともかくとして。まあ、だから、はい、あの、そういう点では、だから、ラクレスの周りの話っていうのは、ちょっとやっぱ子供には伝わりにくいかなっていう。
うん、そうですよね。
だから、そのラクレスとかの取り巻く感覚だったりとか、そういった復活とか、その復活した後の行動とを見て、あーって思うところが、やっぱ大人がそういったのがあったのかなって。
で、ラクレスもそうやけども、あの、スズメの行動もさ、これはちょっとお子さんにはわからんなーっていう。
そうですね。
いや、確かに最初は、スズメは、その、ラクレスを、まあ、言ったら、仇みたいな形に思ってたとは、それは間違いないんだよね。だから、一回子供に戻った、精神が子供に戻った時に、なぜ私は、あんなラクレスのようなやつと、添い遂げなければならないんだ、みたいな形で、突っぱねてた、っていうのが、本当に昔はそうだったんだな、っていう。だけども、こう成長するにつれ、ラクレスの真意を知っていって、で、惹かれていって、で、最終的には妻になったっていう。 あの一連の流れっていうのは、
うん、
やっぱりちょっと大人にならないと分かりにくいところではあるよなーっていう、
うん。
そうですね。
いやーでも、本当に良かったよ。うん、最後はね、やっぱりラクレスは、まあ、罪人として処分されてはしまったけども、でも、スズメは付き添ってるっていうところで、幸せになってほしいなっていう、うん、終わり方やったからさ。
あ、うん、
そこもちょっと、涙腺が緩んだポイントかな。
ラクレスはずっとあの、ちっちゃい牢の中に入ったきりなんだな。
まあね、うん。
彼可愛かった、
ね。でもそこは、あれじゃないですか。このスズメちゃんがなんとかこう協力してくれて。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
罪の償いを一緒に、
うん。
うん。
してくれるんじゃないですかね。
そうなんよね。だからこそ救われるっていうところがさ、
うん、
もう、もうっていう感じなのよ。
うまく言葉にしてくださいよ。
デボニカがさ、49話でハーカバーカからやってきたシーンが、もう、うわーってなったんよね、俺。
うん、
で、あの、デボニカがさ、今をときめく人気声優、桜あやねさんやんか。あやねるーとか
、
いや、もう、あんな感動した、そういう声優さんの顔出し出演って、ルイを見ないなって思う。
そうですか。
デボニカ来たーって思ったもん、俺。で、ね、ハーカバーカからさ、もう、
うん、
もう、亡くなった人たちがもう、ズワーって出てきてさ、
うん、
で、名前が出てこない。
立花さん
の奥さん。リアルの奥さん。
ひながた。
あ、そうそうそう、ひながたあきこさん。
の、いろし。
いろき、いろきの、ひながたあきこさんと、あと、カーラス。
はい。
ギターのお母さん。
う
ん。のカーラスが、ヨシーレイさんっていう、仮面ライダードライブで、リンネさんじゃなかった。リンネちゃんはあれや。ガチャでや。で、レーナさんやったっけな、なんか
あれですよ、
科学
界とか作ったりする人ですよね。
そうそうそうそうそう、そう。あの人が二人帰ってきてさ、ほんで、負傷したリタとカグラギのあの剣をさ、借りるぞって言うて借りてさ、変身するやんか。
うん。
うおもうあの、雛形あきこさんが変身するってさ、
うん、
想像もせんかったからさ。もう、何やろう、早見優が変身した時みたいな。
早見優が。はいはいはいはい。まあ、アイドルがね、アイドルが変身する
みたいな。元アイドルが変身するみたいな。
エクエちゃんでも変身せんかったな。
あれもそうやったやんか。デカレンジャーでさ。
デカレンジャーでも変身したもんな、石
野。スワンの人、誰やったっけ、
うん、石野真子。
石野真子さんが変身したりとかさ。もう、あんな感じの感動があったよ。
うちの真子はびっくりした。
どの王様も、その過去の代替わりの前の王様も、やっぱりこう、国を守る思う気持ちが強いんだろうなとは思うんですけど、
うん、
やっぱ、引き下げ方とかで、その、いろきさ
ん
とか、
うん、
あとはそのもう一人の今話に出た方、
うん、
国家の元女王様というか、
カーラス
裁判長は、やっぱこの掘り下げ方が、やっぱり多かったっていう印象があるので、なんか、変身したっていうのは、なんか、来たるべきして来たものみたいな。
そうなのよ。ね、もう見た時に、まあ見たら、あ、まあこれはまあ変身、まあ来る、変身するべくしてしたんやなっていう。
うん、
感じもするんだけども、みたいな。だけど、予想だにしてなかった展開やったから。
なんか、代替わりしてなかったら、きっと、絶対変身してたなって思う二人
だ。まあ、そうなんだろうね。うん。まあ、当時は、その、王者カリバーはなかったからさ、王者カリバー作ったのはヤンマンやからさ。
はい。
うん。だから、当時は王者カリバーなかったから、ヤンマがもし王様になってなかったら変身することはなかったんやろうけども、 素質っていうか資質としては持ってるはずやから、あのこういう展開もあり得たんかもなっていう感じにはなるよね。うん、
なんというか、真っ先にこう変身しようとしてくれる二人だなって。
そうなのね。だから、そういう意味では他にいないからさ。
うん。
まあ、姫の乱も、あと、お父さんとお母さんはおったけども、お父さんとお母さんはどっちかっていうと、医者というかね、そういう医療に従事してたから、
なんこの人変身するっていう感じは、う
ん。変身する感じではないもんな。うん。戦士っていう感じではなかったし。で、まあ、ギラーに関してはもう、ラクレスはもう変身したから、これはまあ、あれやとして。で、あとは、まあ、ヤンマーに関してはもう、その、ウコソパ作った自体がヤンマーやから、これはもう先代王っていうのはいないし、で、あ、違うわ、もうこれで全員言うたから、ジェラミーはそうやな。
ネフィラがいて。
まあ、ネフィラはもともと怪人体やから、
うん。
こう変身した状態っていうのがあったけど、いや、ただあの、ネフィラの、ママ感。すごかったなーっていう。
これあの、ママ感。
うん、うん。なんかこう、ジラミーを抱きしめた時の母親感、うん、っていうのがすごかったなーっていう、
うん。
うん。人間の姿じゃないのに、あ、この二人は親子なんだって思わせる感じがすごかったなって。
うん、
これはもうあの、スーツアクターの人もうまかったやろうし、
声優さん。
あ、声優さん。
井上喜久子さんです。
あ、そうや、声が井上喜久子さん。井上喜久子17歳。おいおいや。
みんなのお姉ちゃんがお母さんを演じてくれたわけですよ。
そっか、あれ井上さんやったのか。
だからやっぱりその声から、こう、たたずまいから、こうアクターさんプラス、その声優さんの、その、なんだろう、慈愛に満ちた。表現が本当になんかやっぱり親子というよりはなんか見てる子供があこの人がお母さんなんだって直球でわかるような
そうね
感じだったなと私は思う。
お着ぐるみとお母さんかって相当すごいよな
ねえまあ今までもそういうねそういう親子役のキャラクターっていうのはまあなきにしもあらずやったけどもっていう、
うんうん、あ俺の中ではウルトラの母とウルトラマンだ。だけども。
ああ。まあ、ウルトラの母の描き方もその作品によってだいぶ違うからさ。あ、母親やなっていう、まあ、ドラマも、なきにしもあらずやけどもっていう。まあ、どうでもどっちかっていうと、そういう銀十字軍のリーダーっていう描かれ方するときもあるしっていう感じで。
ウルトラマンタモン出てきた時のウルトラの母はまあ。
ああ、あれはでも、緑のおばさん、あの緑のおばさん、お名前何やったっけ
ペギーさん。
ペギー葉山さんの演技が良かったから。
やっぱ声もあの声やったから、
こう
か。それに引っ付けするような、ネフィラ。
そうね。
お母さんぶり。
で、ジェラミーがさ、もう、途中から一応出てくるんやけども、声だけは第1話から出てるやんか。
うん。
だからナレーションやっていうの
も
知らんかったもん。
ねえ。
ふじもちゃんがなんかあれナレーションもそうやってる。ああ、そうなの。そうか。
そうそう、うん。だから普通ナレーション、あ、ナレーション、今回のナレーションはなんかちょっと若そうな人やなーとかって、
うん。
思ってたら、実は6人目の戦士やったっていう。
あ。
だからもう、まさにジラミーで始まって、ジラミーで終わってんのよ。
うん、そうですね。
これはすごいなぁと思って。
うん。
うん、
なんか、こう、この話というよりは、この物語を始めたのもジェラミーで、終わらせたのも、
うん、ジェラミーっていうところが、
なんか、面白かった。物語として、
うん、
勝利物語として、こうジェラミーが、この視聴者に読み聞かせてくれてるっていう、感じが、してたなって。
そうな。で、ジラミーは、まあ、永遠の命を持ってたけども、それを手放して、あの、天野さんがやった、名前が、
うん、
天野さんがやった。
あ、グローディ。
グローディ。グローディを倒すために、言ったらもう、普通の人間になったやんか。
そうですね。永遠の命を使
う、うん。永遠の命はもうなくなったから、もういずれ寿命は尽きると。普通の人間として死んでしまう。だから、私はもう、これからはもう語り継げないと。これからの物語はぜひ君たちが語り継いでいってほしいっていうことで終わるっていうね。
うん。
いやー、ナイス締め方やなっていう。
ですね。なんか、その内容というさっき言ってた、その読み聞かせてくれてるっていうやつ。
うん。
なんか、こう死ぬ間際に、こう、知り合いの子供とか、に読み聞かせて、そういう風に言ってくれてるのかなみたいな。そんな風に印象を受けました。
ねえ、だから、イメージとしてはなんかこう、おじいちゃんが孫に、わしゃ若い頃はのー、みたいな形で、読み聞かせてで、ねえ、お前が大きくなったら思い出してくれ、みたいな感じの、こう、伝え方なのかなっていうような、印象もあってっていう、
うん、
すごいなんか愛のある最終回やったなーっていう。で、最初なんていうかな、物語が途中で敵組織が変わるっていうね、うん、最初は地帝国バグナラクっていうのが敵の組織というか敵で、でこのバグナラク八世っていうのがまあ言ったら最終ボス大ボスみたいな形だったんだけども、あ、じゃあ、バグナラクじゃなくて、デズナラクか。
デズナラクです。
デズナラクっていうキャラクターがさ、これも敵のキャラクターとしては、なんか一筋縄ではいかないキャラクターだったよね。
うん。
なんかちょっと最後かわいそうに思っちゃいましたね。
なんかね、こう、あ、悪いやつではないっていうかさ、その、なんかこう、いろいろあって、こうなってしまったのかっていう、ある意味ちょっと悲しい。
ね、
キャラクターっていう。
手に手を取り合うことはできなかったのかってちょっと思っちゃいましたね。やっぱり住む世界が違うからこそ常識が違うみたいな。
でもこの側近のカメジムにね、なんかこう栄養に騙されたりとかして、もう心残りがあったんやろうけども、それが最終回で、最終回というか、まあ、49話から最終回にかけて、もう見事に回収してくれたっていう。
うん、
この、ラストのデズナラクの帰還っていうのも、うわーって思った。
うん、帰ってきた時はちょっとグッときましたね。
で、これが、前半の敵で、後半からは宇宙五道家っていう、まあ、宇宙からやってきた侵略者っていうのが、まあ、
というか、うん、そう
やね。新たな敵っていう形なんだけども。
この上、宇宙王か。
うん、宇宙王、ダグデド。
宇宙王が出てきてからの展開が、
うん、いいな。あ、ミキアンはちょっとハマらなかった。
これはちょっとハマらへんなって。この前までが面白かった。
まあ、だからこのダグデドっていうのがある意味、チートキャラなんよね。こう殺しても生き返るし、めちゃめちゃ強いし、みたいな。
まあでもなんか、
で、
なんかこの、剣豪じゃ、いや、追ってないようなキャラなような気がしたからな、思って。
ああ、なんかちょっとこう、ふざけてるというか、
やろ、
うん、遊んでるっていうかな。地球侵略を、まあゲームみたいな感じで楽しんでるっていうような、キャラクターでね、なんかこう、またこの、石田明さんの、開演
もあって、
本当になんかこう腹立つっていうかな、こう。
これはね、あの敵としたら正解だと思うね、あれは。
まあまあまあまあ。
敵としたら正解だと思うんだけど。なんか俺はなんかちょっと合わへんかったかな。的にはね。
なんか、シン・ウルトラマン味を感じました。その、敵将が変わった時。
ほう。
なんか、シン・ウルトラマンの内容でも、あったじゃないですか。人間がどうやって叶わない相手に対抗するのか、みたいな。
ああ、まあまあまあ、メフィラスがそんなこと言ってたかな。
なんかそんな感じのをちょっと思いましたね。
ただ、まあメフィラスは、そんな、ちょけた感じはなかったけども、ダグデノに関しては、イエーイ、バーカバーカ、みたいなさ、何やろ。
かけないでしょ、みたいな。
小肉たらしいキャラクターやったからさ、もう終始。
で、それは多分子供に向けて、こいつはこういうやつなんだよってダイレクトに伝えるための分かりやすい。
そう。分かりやすすぎたな。
うん、だから今までのさ、展開が展開やっただけに、なんかちょっと、あーって思ったよね。
だから、あれはね、だから、デズナラクと、本当に真逆の敵キャラやったっていう感じやな。
うん。多分同じだと、その、デズナラクのその良さを食っちゃうから、
うん。
だから、多分真逆。
真逆にしたん。
誰が見ても、誰が見てもクソ野郎に見えるように。
本当その通りやね。誰が見てもクソ野郎やね。本当クソ野郎っていうキャラクターやね。
感情移入できへん、ね。
そうそうそう。感情移入を拒むクソキャラっていうのを終始決定してくれたっていう点では、
まあ、正解は正解だ
よ。すごいキャラやったな。
正解は正解やねんけど。敵として。
視聴者と共に共通の敵を倒すみたいな。そんな感じだったかなって。
で、またその突き従う五道家も、まあ。
そう。それもなんかちょっとうざいね。
うざい。
そうですね。
うざいか、うざいね。
まあ、唯一、まあ、まだちょっと、感情移入できるかなっていうのが、ゴーマか。
ですね。
に、忍者の、拙者って言ってた、キャラクターが唯一人間っぽいかなと思ったけど、ゴーマが真っ先にやられてしまうね。
うん。
おー、唯一感情移入できるかなって思ったキャラクターが真っ先に退場するっていう。
そうですね。
あ、もう味方に利用されて、
うーん。
いっちゃったっていう。
ほんでの、ヒルビルがもう、うざいうざい。
ヒルビルが、うざいし、ミノンガンはわけわからんし、カメジムはもう、
声は
ええ。笑い方がまあ、あの、
声は全員良かったよね。
声はすごくいい。だからこそ、
だって、みんな人気声優や
みんな人気声優。
ベテランの。
どうやったら相手をイラつかせるかっていうのを分かってらっしゃるんですよ。
すごかったよな。ダグデドは石田明さんやし、カメジンは三木慎一郎やし、ヒルビルは沢城みゆきさんやし。
豪華やね。
いや、あと、声の出演には書いてないけど、ミノンガンは、関さんじゃなかったっけ？
そうやな、関さんやな。
うん。なんで、ウィキペアに書いてないかわからないんやけど。
書いてるって書いてる。今ちょっと見たけど、書いてる。
書いてた？
うん。
ですね、関智一さんです、
ね。
検索すると出てきます。
なんで、ウィキペディアに出てこないかわからない。
いや、ウィキペディアに書いてるって。書いてるよ。
書いてったな。はいはいはい。ゲロージームのとこに隠れてたわ。そうそう、ゲロージームも関さんだよね。私は、何だっけ、
だからモグラ獣人みたいな。
そうそうそうそう。もう、あれもモグラ獣人オマージュっていうかさ。
モグラ獣人オマージュやろ、あれ。間違いなしやろ。
そうやな、まあ、なんやろう。ずっと。
弱々しいモグラ獣人。
縁の下の力持ちで、時には叱咤してくれて、みたいなな。
うん。なんか。がね、ああいう感じで、なんか重要キャラクターみたいな。なんだかんだこう、メインキャラクターに寄り添ってくれるみたいな、そういうのって過去にもあったじゃないですか。寄り添うというよりはなんかこき使われてたりですけど。
まあ、なんだろう、仲間っていうか。
そうそう、うん、なんかこう、大変な時に支えてくれるみたいな。
あ、今、ウィキペディア見たけどもさ、関さんがゲロージームを演じるときに、綾波レイをイメージしたって書いてあるの。
はぁ、
そうなのかって思った。
なるほど。主人公に寄り添うだ。
そうなの。あなたは知らないわ。私が守るもの。あ、そう考えればそうやーっていう。ゲロージームそういうキャラやったーって。
まあ、確かにそうやね。
書かない感じとか、キャラクターとして。
そうだし。
そうなん。そういう役作りしてた。まあ、また僕が見直したらさ、あーって思うよね。多分。
ですね。これを聞いた上で、もう一回見てみると、キャラが変わる、みたいな。あるかもしれないですね。
あると思う。
いやー、本当にもう語り出したらいつまでも喋りそうやな。
でももう、
まだまだ、そうそうそう、もうそろそろちょっと、締めないといけないから、ね、もう、この後は、ぜひ、皆さん、改めて、またちょっとキングオージャを見直すとか、あとはこういう設定を見てもらって、調べてもらうとさ、すごい練り込まれてるから、
うん。
改めて発見すること多いと思う。
うん。
だって、ね、全部が全部虫の名前って、
そう。民の名前、うん、まあ名前がある人に関してはやけども、
まあ虫の名前がついてる。
そう、民の名前すら、そういう、
はい。
虫の名前をモチーフにされてるっていうね。
設定されてる。
シュゴッタムの、その、ギラと仲良しだった、あの、女の子、コガネちゃん。
うん。
うん、コガネちゃんはコガネ虫やし、
うん。
で、あの、男の子、ブーンっていうのも、虫が、で、カナブン、うん、やしっていう。
飛ぶ、飛ぶ、飛ぶことかな。
ブーンっていう飛ぶ音もあるかもしれんけども、カナブンやろうね、多分。で、うんこそっぱのヤンマに常にね、付き従ってたあの、塩辛っていう男の子はもう塩辛トンボやし。
うん、なんであの天狗みたいな格好してたん
や。わからん。
俺はずっと古天狗天丸やと思うん
だ
けど。ああ。イメージは古天狗天丸や。
まあ、なるほど。天狗というか、そう、なるほど。山伏みたいな感じやったな。なんてかわかんないけど。
山格好なんかなと思う。
赤は赤トンボやし、ウスバはウスバキトンボ、
まあまあ、
みたいな、ね。
言うとったらキリないからね。
いや、もうずっと上げ出したらキリがない。モルフォーニャはモルホチョウやね。
うん。
うん。
まあ、それね、各自調べてもらったら。
そうそうそう、そういうのをちょっとね、調べてもらうと、あ、そうなんや、これも虫やんや、みたいな。で、しかも、モチーフがね、シュゴッタムは甲虫っていうの、
うん。
うん、ヤシ。
カブトムシってね。
カブトムシとかクワワカタとか、
クワワカタ系ね。
あの、カナブンとかね、ああいう甲虫系やし。
で、なんかスルッとしたやつですね。
コソパはトンボ系やし、イシャバーナはカマキリ系やし、ゴッカンは蝶系やし、トウフはハチ系って、全部、もうモチーフがしっかりしてるよね。
国のシンボルに沿ってるところで。
そうそうそうそうそうそう。スズメの名前はスズメバチやからね。っていう感じで、ちゃんと一貫してるっていうのがすごかったな。
うん。ね。
あと、アイドル界、リタがアイドルになった時にさ、本当のアイドル出てきたやん。
あー、いましたね。誰だっけ、
誰だっけ、元、AKB、あれは AKB じゃないや、なんとか46。
乃木坂桜坂。何
やったっけなー、キャラクターが。出てくるかな、出てこないかな。
でしたっけ、
あ、生駒里奈さんだ。そうそうそうそう。で、生駒里奈さんが出てきて、そのキャラクターの名前が、イコマリナなのよ。
うん。
笑った。イコマリナ役のイコマリナ。もう、それ、あのためにだけに出てくれたんやからさ。で、イコマリナさんって特撮好きアイドルとして知られてた人やから。
確か仮面ライダーの映画出てなかったかな。
いや、どうやったかな、ちょっとそこまではわかんないんだけども。
バラエティーかなんかで代表として出てなかったでしたっけ？
特撮好きアイドルを起用してくれたのも嬉しかったっていう。まあ、そんな感じでね。まあ、他にも、もう本当に掘り下げていったら、キリがないぐらい面白かった作品で、もっともっと語りたいところではあるんだけども、まあ、今回はこの辺で、ということで。最後に、じゃあ、どうしようかな。
この審査に一言
というか、まあ全体的に
全体的な感想ってことですか、
感想で、ちょっとまとめてくれる、
いや、本当に、最初から最後まで、王道を突っ切った作品だったな、っていうのは思ったのと、その、今までやってこなかったテイスト、その、フル CG だったりとか、
本当ここまでファンタジーを貫いてくれた作品ってなかなかないもんな。
この途中でやっぱりこう、うまくいかなくて地球にっていうパターンとか結構あったけど、そういったのもなく、本当にこう、用意した技術をフルに使った作品だったなって。
特にラストの3部作、48、49、50、のキャラクターの多さ。 あれはもうフル CG とか合成とかを駆使しないとできない演出だったもんね。
うん。
だからそういったのを本当になんかお金をかけて用意したものをふんだんに使った初めての作品だったのかななんてちょっと思ったり、初めてではないかもしれないんですけど、あそこまでふんだんに使用したのはその戦隊もので初めてなんだろうなっていうふうに思いながら見てました。
本当になんか大河ドラマ見てるような感じやったね。
そうですね。
ともすれば映画見てるような。
うん、そうそうそう。なので、なんか今後、また新しいものが今始まってますけど、そういうを含めつつ、また新しい波をこう持ってきてくれる。それのきっかけとなった作品になってくれたことが嬉しいなって。
そうね。
ですね。まあ、これを機に、本当に今まで気になってなかったものとかも見ていけたらなっていうふうに思ってるので、また過去作とか、改めて1話から、だいたい50話までぐらいだと思うんですけど、そういうのをこう、昔ながらの技法もこう、比較しながら、最近のやつと昔はどう違うのかとか、その当時の最新やつをどう使ってたかみたいなのをちょっとこう、注目しながら、当時の自分では感じえなかった、今の自分だからこそ感じられる作品の魅力とか、話の深さとか、そういったものを見たいなって思うような、そんな作品だったなと思います。
じゃあ、フェザーさんは、
うん。
どうやった？じゃあもう一応、フェザーさんを最後、
はい、
まとめとして、まあ、締める方法で。
本当に楽しかったっていうか、キラメイジャー以降の戦隊って、どれもこれも、変わった手を出してくるなって思ってて、で、ここで、キングオージャーがドーンと来て、まだこんな手があったのかっていう気がして、で、まあ、王道とは言われてるけど、まあ、ギラが言ってる通り、ある意味、邪道中の邪道でもあるんじゃないのかなっていう気がするんですよね。戦隊の歴史の中で、これはないだろうっていうことを、ドーンとやってくれたので、そこもなかなか面白かったなって思いましたね。だから主人公が最初から邪悪の王って言ってるのが、なかなか戦隊ではないっていうかヒーローものではないですよね。
まあね。
だから最初はこの人何考えてるんだろうって思ってたんですけど、結局あれでラストまで突っ切るんですよね。
そうよね。
あれがなかなかすごいなと思って、で、最後、結論として、いろいろと国の特色あるじゃないですか。無理に一つにならなくていいっていう結論なんですか。
ああ、そうね。
必要な時に力を合わせればいいっていう結論だったんで、あ、なるほどなっていう思ったんですよね。
そうね。なんか今の時代、多様性、多様性ってすごい言うじゃないですか。形をうまくまとめてくれたかなって思いました
ね。そうですよね。
なんか自分を殺さなくてもいいけど、時にはしっかりこう力を合わせて、こう困難に立ち向かうんだよっていうのを、ちょっと子供には難しかったかもしれないですけど、子供に向けて、こう放送してくれたのかなって。
そうですね。まあ、子供向け番組にはなってるとは思うんですけど、大人向けのメッセージにもちゃんとなってますよね。
そうです。なんか、子供育てる大人も一緒に見るじゃないですか。こういう、だとかプリキュアだとか。なんか、そういう一緒に見てるお父さんお母さんにも、そういう風に伝えてるのかなって最近の作品は特に思いますね。
ぜひ、今、ね、お子様は、大きくなって、もう一度見てほしいね。
そうですね。特にもう本当に、昔子供だった皆さんが、お子さんを持つようになったっていう人は特に、こう昔からこう特撮見てたけど、今離れてて子供が見てますっていう人こそ、やっぱり今回のものは、今の時代だからこそ、一緒に見てほしい。もしくは見返してほしい。そんな風に思いますね。
はい。ということで、今回、ね、王様戦隊、キングオージャー、がっつり熱く語ってきました。本当にいい作品、手掛けてくださって、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
レザーさん、最後、締めてちょうだい。
はい。ということで、今回お相手しましたのは、私、フェザーノートと、
ミキアンと、
藤もっちと、
カホノシンでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイバイ。
こちらマイナスワンおめでとう。
え、何？
ドドンパシ
あ、アカデミー賞ね。
はい。
特撮放送流星シルバーでは地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからはハッシュタグ流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ、
またはシーサーブログのメールフォームからどしどしお送りください。
番組の感想や話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など思いついたことがありましたら何でも送ってみてください。
よろしく。